はい、お疲れ様です。ということで、あなたの会社が90日で儲かるという本の続きですけども、この本で、私が一番分かってほしいことがあって、それについて今日お話ししたいんですけども、それは何かっていうと、神田さん自身も、冒頭のところで書かれていますが、彼は最初 MBA で死ぬほど勉強してきたということを書かれていますよね。で、勉強したけども全然意味なかった、儲からなかった。で、そこから、いろんなことを体当たりでやって、でそこでうまくいったこと、うまくいかなかったことを、体系化したのがこの本であるということですね。で、神田さんはですね、ここから始まって、日本に馴染みのなかったマーケティングという言葉を入れた方なんで、本当すごい方なんですね。最近はなんか、マーケティングっていうよりも結構自己啓発の方に行ってしまっている感じなんで、残念がある方もいらっしゃるんですが、本当に日本にマーケティングという言葉を、大前健一さんとかも入れてるのかもしれないけども、なんていうか、もっとこう身近なものとして我々に届けてくれたのは神田さんが初めてだったんではないかなと、私の狭い範囲かもしれませんが思っております。で、続きですけれども、これはですね、理屈じゃないということなんですよね。実践あるのみで、作られた理論ということがこの本の一番の味噌のわけです。私会社にいた時に、会社員をやってた時に、とにかくまどろっこしいわけですね。なんでかっていうと、例えば予算とか、リソースですね、人とかをプロジェクトとして確保するためには、自分の上司とか上の人たちの OK が必要なわけですよね。で、その上司の人たちは誰の顔色見てるかっていうと、株主の顔色見てるわけですよね。上場してる場合の話ですけども。で、そうすると、何が起こるかっていうと、私とかがプロジェクトを始めて、そのためにお金をもらったり割り当ててもらったりするためには、私の上司、そのような役員、そしてはたまた、株主までがそれだったらいけんじゃないかと思うような、数字を出さなきゃいけないわけですね。で、それはあくまで予測になるわけです。だってやってないわけですから。で、その予測が、予測とか立てているうちに、もうなんかもう終わっちゃうわけですよ、旬が。で、ああだこうだして、でもっと言うと、その、顔色をうかがうべき人たちが保守的であればあるほど計画も保守的になっていくわけですね。そうすると計画っていうか、ただのプランなわけですよね。で、ただやっていくだけで、会社うまくいかない、成長しない、悪くはないけど成長しないってことが起こってくるわけですね。で、テスラとかみたいに、経営者もぶっ飛んでて株主もぶっ飛んでる人たちばっかりだと、結構なことができるわけですけども、そんなテスラでさえも、めんどくさいってことで、株式非公開にしちゃってますよね。なんで、そういうわけです。顔色を伺ってるとめんどくさいわけです。で、結局何が起こるかっていうと、会社員をやっていたり、もしくは組織で働いていると、結局その上の人にやれって言われたことしかできなくなってしまうわけなんですよ。だっていいこと思いついちゃったとしても、それをじゃあ上に説得しなきゃいけないわけですよね。めんどくさいですよね。これ絶対うまくいくっていうか面白いのに、なんかそれをなんかやりたいならこっちを説得しろみたいな人を説得することで時間とかがそがれるわけですよ。だからそれはなんか自分で考えちゃったりする人はそれ独立するわけですよね。だって誰の、あれもなく自分で自由にできるようになるわけですからね。というわけです。で、この音声は別に独立しろと言ってるわけではないんです。独立しろと言ってるわけではなくて、そうじゃなくて、そういう環境にいると考えなくなってしまうということが言いたいわけですね。だから、なんでかっていうと、考えてやったとしても、その上がダメだとかもっと説明しろって言ってるうちにめんどくさくなってやんなくなっちゃうからですよ。だからやるとしたら、上が、OK って言ってくれそうなものか、上がもうこれやってくれって言ったものをやるかっていうふうに、やっぱ大きい組織とか、いるとなってしまうわけです。大きい組織ってもう100人以上のとこですねなってしまうわけです。だから考えなくなっちゃうわけです。で、それを私は一番危惧してるわけですね。自分で考えないってことほど、そのなんていうんだろう、市場労働として市場価値がないことってないと思うんですよ。自分で考えないって、なんでかっていうと、考えない人っていうのは大体可能だからわけですね。大体、やりかえ他の人にスライドすることが可能なわけです。だから私がこのプラチナですごく一番意識しているのは、たとえ、やっていることが、会社員だろうが、主婦だろうが、パートだろうが、何でも構わないんですけども、自分で考えないってことは非常にまずいわけです。で、本来は自分で考えられる環境に行くことが一番早いんですよ。その方が考えるんで。だけど、そこまで行かない人もいっぱいいると思うんですよね。やっぱその生活のこととかを考えると、みんなベンチャーに行くわけじゃないし、起業するわけでもないわけですから。 じゃあどうするかっていうと、ここのこの本で、日常生活の中でどういうふうにマーケティングが行われているのかっていうことを考えながら読むってことがすごく大事なんですね。なので、これってその起業家向け、自分で会社持ってる経営者向けに書かれているように見えるけれども、そういうふうな読み方ができるなというふうに私はすごく思っています。なので何が起こったかっていうと、この本をですね、師匠に怒られて再度しっかりこう心を正して読み直したわけですね。したら私は会社の仕事がすごく効率よくなったんですよ。それは意外な副産物でした。自分が会社を起こすために読んだはずなのに会社の仕事が良くなったわけです。で、これは往々にしてあることで、起業しようとして、勉強してると本業の方が成長しちゃうっていうのはよく聞く話なんですよ。で、本業の方が逆に調子上がんない人って副業で起業しても大体うまくいかないんですよね。で、やっぱ表裏一体で、もっと言ってしまうと、本業副業関係なく、家庭とかプライベート人間関係も全部一緒なんですよね。起業しようとして、副業頑張ってると本業うまくいって、なぜか人間関係も良くなるんですよね、大体。なんで非常にこうもう表裏一体な感じがします。で、そこでうまくいった事例が、ここで載っていて、それをどう応用できるかってことは各々違うんだけれども、そういう視点で見ることが大事だと思います。ここで大事なのは、私がここはこういうふうに生かしましょうねという話をすることではなく、そういうふうな視点を持って読もうということです。なぜかっていうと、根本的なことは全てもワイレンスの150日でお伝えしているからです。なので、今こういうふうに本を読むんだよという話をしましたので、それでもう一回ざーっとでいいのに読んでみてください。で90日なんですけども、皆さんが日常生活に応用できるようなトピックが45個は最低絶対ありますので、それを書き出してみるといいと思います。ぜひ書き出してみてください。以上です。